に潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第323回です。
11月27日から、Amazon ではブラックフライデーとサイバーマンデーを同時に開催するセールを開始しています。中の人が物欲を持て余しているのかと思いきや、今回は意外と静観してますね。
最近の中の人は、Amazon のセールはあまり飛びつかなくなってきているような気がするんですが、物欲を持て余していないわけではないと思うんですけどね。
どこかのスネークみたいな言い回しが気になるんですが、新型コロナウイルスの影響もあり、巣ごもり景気というものが注目されていますが、今回のビッグセールの売上高の発表がちょっと気になります。消費そのものが冷え込んで売上が伸び悩むのか、それとも消費が通販に向いて売り上げが伸びるのか、楽しみなような、ちょっと不安なような。
まだ期間が残っているので、中の人がその売り上げに貢献するのかどうかも、生温かく見守りましょう。
それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは、IoT 機器向けの通信プラン、IoT グローバルプランの提供を開始しました。世界100以上の国と地域で、国境を越えても現地の通信事業者のネットワークに自動接続し、通信事業者をまたいでも一律の料金で利用可能とのことで、1回線あたり100円の固定費と、1メガバイトあたり 5.5 円の重量課金制となっており、主に海外での IoT 活用を推進する企業向けに提供されるとのこと。通信方式は、カテゴリー M1 と LTE をサポート、SMS は使用できますが、音声通話や S メール、TV コールは利用できません。基本サービスとして、日英対応、24時間365日のウェブ問い合わせ窓口や、IoT 関連のパートナー企業の紹介などのサポートサービスを提供、また有償オプションで、ユーザー専用の電話窓口の設置や、現地でのオンラインサポートなども提供するとのこと。また、一部の国と地域では、2021年3月から順次、ソフトバンクが日本やアメリカ、シンガポール、香港、オランダの5カ所に設置した専用設備を活用し、国際ローミング時の通信経路の最適化、ローカルブレイクアウトを提供することを明らかにしています。ローカルブレイクアウトの導入国以外でも、最寄りの設備を経由して通信を行うことで、より高品質な通信ができるとのことです。
IoT 機器で国際ローミングというのは、どういうメリットがあるんだろう、と最初思ったんですが、物流という観点から見ると結構役に立ちそうなサービスであることに気がつきました。特にヨーロッパだと EU 圏で国境をまたぐ移動が頻繁にありますし、 そうした場合であっても継続的に IoT 機器を運用することができるようになります。国をまたいでも通信事業者や利用料金を気にせずシームレスに使えるというのは企業側にとってはメリットですね。またこのプランの特徴となる通信経路の最適化、ローカルブレイクアウトの導入も注目ですね。
NTT ドコモは、NTT による株式公開買い付けが終了したことを受け、12月25日に上場廃止になる見込みを明らかにしました。東京証券取引所の上場廃止基準に該当するためで、ドコモの普通株式は12月24日までに整理銘柄に指定され、翌25日に上場廃止になるとのことです。NTT による NTT ドコモの完全子会社化については、他の通信キャリアから反対や懸念の声が相次いでいます。
持ち株会社である NTT による NTT ドコモの TOB については、11月16日に終了し、NTT はドコモ株式の 91.46% を保有することになったとのことです。この完全子会社化については、国内の通信事業者28社から総務省に対して意見書が提出されたほか、通信キャリアのトップからは明確な反対意見の表明も行われています。持ち株 NTT にとって完全子会社である NTT 東日本、NTT 西日本には光ファイバーの収容局などのいわゆるボトルネック設備というものがあり、各通信事業者はここを利用させてもらうことでサービスを提供しています。この利用にあたっての卸料金が下がらないことについて、これまでも通信事業者から意見が出てきたわけですが、ドコモが完全子会社化されることによって、より NTT グループに有利な形になっていくのではないか、というのが他の事業者が懸念していることの一つであるようです。この問題については、かつてソフトバンクの孫正義氏が、NTT 東西からアクセス部門を分離独立させることを提言したこともあるんですが、相変わらず根深い問題として横たわっていますね。NTT ドコモが持ち株 NTT の完全子会社となったことで、今後の動向にも注視していかなければならないと思います。
総務省、東北総合通信局は楽天モバイルに対して、同社が東北6県に設置した 5G 用無線局の免許を付与しました。5G 用基地局が設置されたのは、青森県八戸市、岩手県釜石市、秋田県秋田市、山形県酒田市、宮城県石巻市、福島県福島市で、各地に 3.7GHz 帯と 28GHz 帯の1局ずつ、合計12局が設置されているとのこと。東北6県で楽天モバイルに対する 5G 基地局の無線局免許が付与されるのは今回が初。ドコモ、KDDI、ソフトバンクに続く4社目となります。楽天モバイルは同地域での 5G サービスの提供を来春頃までに開始する予定とのことです。
5G 用の基地局の整備も進んでいるようで、東北地域での基地局についても無線局免許が無事に出たようです。しかし今回は各地1局設置されただけなので、基地局を増やしてエリアを点から面にしていくのは今後の話ですね。5G の基地局整備も重要ですが、楽天モバイルは 4G エリアの整備も頑張ってほしいところです。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？ そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介します。
ゆくもば第322回を拝聴。 MacBook Pro でのビッグサーへのアップデートで分鎮化する話、 SMC リセットが効かないかもとのこと。これは怖いですね。最近この手のトラブルが多いので悲しいです。と、天王寺アップルクラブ公式さんから11月23日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。確かに最近アップデートに絡むこの手の深刻なトラブルが増えている感じがしますね。 SMC リセットや NV ラムリセットが効かないというのはソフトウェアとハードウェアが密接につながっているアップルらしい不具合と言えるかもしれません。Windows のアップデートが原因で、ブート領域にアクセスできなくて起動しなくなるというのはあるのかもしれませんが、マザーボードの BIOS にアクセスできなくなるとか、そういう話はあまり聞かないですしね。
ゆくもば、第322回を拝聴。普段使っていないゆうちょ銀行のスマート通帳に数ヶ月前、ドコモ口座との記載があり、えらく驚きました。結局、ポイント欲しさに解説したのを忘れていただけでした。確かに信頼の回復はなかなか大変なことですね。と、島徳さんから11月23日にコメントを頂戴いたしました。
島徳さん、コメントありがとうございました。見慣れないところに絡む通帳記載があると驚きますね。中の人も、利用しているサービスの引き落としが違う名前でされていて驚くことがあります。調べてみたら、引き落とし処理の委託先だったり、サービス名での引き落としではなくて、運営会社名での引き落としだったりするんですが、一度、本当に見慣れないところの記載で何事かと思ったら、スポーツくじの対象試合の中止での払い戻しとか、宝くじの当選金の振り込みだったことがあります。あ、当選金といっても、真っ当の300円ですけど。
物欲に負けそう。ただいろいろと今年は物入りで、かっこ涙。年明け購入を目指します。かっこ、多分ウェアーかなー。と、ひろふわさんから、11月24日にコメントを頂戴いたしました。
ひろふわさん、コメントありがとうございました。この後にもお話ししますが、中の人も今、MacBook Air を買うかでかなり迷っているようです。アップルの24回まで金利手数料無料、期限がとりあえず来月いっぱいですしね。
今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。
さて、中の人が相変わらず M1 搭載 Mac の購入を迷っているという話の続きですね。
やっぱり物欲を持て余しているわけですね。
先週の段階までは、ほとんどの作業を1台で行っている MacBook Pro を置き換える、という前提での検討でしたから、仮想環境を動作させることができない現状の M1 搭載 Mac に置き換えることに躊躇があるということでした。ところが、前回の編集の終盤から仮想環境上で、チェビオ、クリエイティブスタジオが動かなくなるという事態が発生して、 今回から編集環境を完全に Windows マシンに戻しているという状態です。これまでの検討でのネックになっていた仮想環境を考慮しなくて良くなると、Adobe の Creative Cloud 製品をはじめ、大半の作業は Mac でやった方が都合がいいというのもあります。3D でぐりぐり動かすような処理は Windows マシンでやった方がいいんですが、まあそれはもともと Mac を使っていなかったし、最近はそれ自体、あまりやっていないので問題ないかなと。
近頃では動画編集をあまりやらなくなりましたし、やるとしても 4K の動画をゴリゴリ編集するようなヘビーなことはやらないんですよね。
もともと、MacBook Pro を使わなきゃいけないような処理ってほとんどしてないから、MacBook Air で十分だよねって言ってましたね。しかも M1 になってから、処理能力自体は MacBook Pro を買うまでもなくかなりの能力を持っているという情報が次々に出てきていますから、ますます MacBook Air でいいんじゃないかと。
そんなわけで MacBook Air の購入を検討しているわけですが、将来的に仮想環境が使えるようになることを想定してメモリーを 16GB にしておくべきか、もう仮想環境は考慮せず 8GB で割り切るかでかなり考えてしまいますね。
仮想環境を考慮すると、物理メモリーが必要になりますが、それ以外の運用だとストレージの空きさえ確保できれば仮想メモリーで十分賄えるのではないかと。特に M1 Mac はストレージの性能もいいようなので。
あとは GPU コアが7つを選ぶか8つを選ぶかですが、使うかどうかわからないコアに費用をかけるのか、その分支払いを軽くするのか、価格差が5000円くらいなので悩ましいですね。
それはそうと、将来的な仮想環境対応を今更考慮する必要はあるんでしょうか。
現在起きている不具合がパラレルズのアップデート後から起きていることを考えると、このまま不具合が解消しない以上は考慮する必要がないわけですが、もし今後の修正で解消することがあるのであれば、将来的に再度移行することを考慮する必要があると思います。ただ、問題はチェビオ、クリエイティブスタジオのアップデートが、チェビオ AI のリリースによって終了してしまう可能性を考慮しておかなければいけないということです。来年リリース予定とのことですが、リリース当初は現在のトークボイスが全てチェビオ AI 向けに移植されるわけではないこと、チェビオ、クリエイティブスタジオがどの程度メンテナンスされるのか、行くも場としてはチェビオ AI への移行をするべきなのかどうかも含めて、環境そのものが流動的な状況にあります。また、チェビオ AI が仮想環境での動作において現在と同様の問題が生じるのかどうかもリリース後に見定める必要があり、今後仮想環境を本当に維持していく必要があるのかも難しい判断となっているのが現状です。新規導入する M1 搭載 Mac は、どっちに転んでも問題ないように余裕のあるスペックにしておいて、当面は Windows マシンとの併用で仮想環境に関する問題を保留しつつ、パラレルズが M1 に対応をした時点で改めて検証するというのが一番無難なやり方ではあります。しかしそれはそれでコスト負担を強いるやり方なので、移行コストをできるだけ抑えたい現状と相反するというのが悩ましいところですね。
インテル Mac の頃だと、スペックに余裕を持たせようとするとコストアップの幅が大きかったのでスパッと諦めてましたけど、M1 は比較的安価なのでそこの考慮をしやすくなったというのはありますね。そのせいで、中の人がなかなか結論を出せなくなっているわけですが。
でも年内に入手したいのであれば、そろそろ決めないと間に合いませんね。というか、この部分を編集しながらいろいろシミュレーションするのはやめて、さっさと編集を終わらせてほしいんですが。
やたらと予定していた尺を超過しているのはそういうわけだったんですね。
ゆくもばでは、お聞きいただいた感想など、皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Goo ブログへのコメントやメールフォーム、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。